日本が衰退していくのが非常に困るわけですね。それでこれはまあ当然我々の給料も上がらないと。まあ1900バブルの時、高度成長の時はですね、1960年から1990年で所得が 8.8 倍になった。それはどういうことをもたらしたかっていうと、まあ私が初めて勤めた時は給料が2万円でしたからね。石油ストーブが7000円でしたよ。だから1万円の給料で7000円の石油ストーブ買うのは本当大変なんですね。ですから寒さに震えてたわけですよ。ところが1990年にはそのまあ約10倍になりましたからね。だから石油ストーブ買うのは簡単に買えるようになったわけです。しかしその後間違ったですね。大きく日本は間違って、1990年から2020年までの30年間では実に前の30年間が 8.8 倍になったのに、その次の30年間はゼロ、全然増えなかったわけですね。まあ消費税増えたからその分減ったっていうことになったわけです。まあこれにはやっぱり原因があるんですね。まあいろいろあるんですが、一番大きな原因はやっぱり日本人が誠意を失ったってことでしょうね。私がよく話をするように、徳川の終わりにですね、江戸の終わりに、イギリスの女流旅行家がですね、東北を旅行した時にある旅籠に泊まるんですよ。その旅籠で、旅籠ってのも旅館のことですけど、旅籠に泊まるわけです。その旅籠で女中さんが非常によくしてくれたので感激してですね、旅籠を出る翌日の朝お金を包んで渡そうとする。そうすると女中さんがですね、いやそんなことは必要ありませんと、受け取れません、私は女中として、そのちゃんと仕事をしただけですからと答えた。これが日本人だったんですよ。実はこの日本がですね、2000年間他の国に侵略されることもなく無事に過ごして繁栄して、今でもですね、アジアではもう一番最高ですよ。もちろんあのサミットというあんまりこう嫌な会議なんですが、白人の会でもですね、日本の首相だけが有色人種で参加してる。これはどうしてかっていうと、やっぱり日本人が誠実だったからですね。日本人が誠実だったっていうことはいっぱい記録が残ってます。この女中さんもそうですし、それ川の私なんかそうなんですね。川の私の船頭さんっていうのはですね、だいたいちょっと遠くから来る人は全部一元のお客さんなんですよ。だから騙してもまあいいわけですね。で、例えば10銭だったと、中国ではですね、私はだいたい10銭だったら、そこら辺の人を渡すのに10銭だったら、外国人と見ると50銭というのが相場だったわけですよ。足元を見るってやつですね。これもやっぱり日本人はやらなかったわけです。まあ、その他武士もですね、武士も食わねど高ようじというようにですね、権限がある武士でも、まあ、現在の政治家と全然違って権力によってお金を得るということをしなかったわけですね。みんなが誠実だったんです。みんなが一つ一つ誠実なのはものすごい力があるんです。まずトラブルが少なくなりますね。人の金を狙ったり人を脅迫したりそういうことをしないわけですから、まあ、それによるトラブルがすごく少ないわけですね。まあ、一時あの法務大学院とか作って弁護士の数を増やそうとしました。まあ、これも一応それなりの理由は理屈はあるんですけど、私にしてみればですね、日本の弁護士が極端に諸外国に比べて数が少ないというのは、これ近代化してないんじゃなくて、日本人が誠実だからトラブルになる件数が少ないわけなんですね。ところがコロナになってですね、まあ先生と名の付く人がみんな嘘をついたと言われるんですが、その学者はですね、まず最初にコロナは42万人が死ぬと言ったわけですよ。その人が栄転しましたね。私はその人のその書いた、これは学内法みたいなやつなんですけど、それをこう読んでみたら根拠が書いてないんですよ。その人はあの感染病かなんかの学者なんですが、僕は物理学者なんですけど、私が2019年の12月から1月にかけて中国人が書いた臨床論文、臨床コロナのですね、臨床の論文をアメリカ経由で随分読みました。それから見たらもう全然違うんですけども、根拠が書いてないんですよ。どういう根拠でどういう計算をしてて全然ダメなんですね。まあ先生方は本当その先生ばかりじゃなくて、まあ 政府を指導している、まあ、いわゆる先生方、お医者さんたちもですね、自分の病院のベッドを開けといて、ベッドが足りない、ベッドが足りないって言って、実は自分の病院のベッドは半分ぐらい空いてて、それで補助金をもらってたとかですね、もう本当に医者にあるまじきですよ。それからワクチンなんかもですね、別にその、うん、まだいろいろ分かんないとこが多いのに、医者はとにかくワクチンを打てばお金になるっていうんで打つと。政府も学校の先生もお医者さんもですね、本当にこう先生と名の付く人がダメであったと、まあいうことがあるわけですね。これはやはり日本の文化という非常に優れた、日本の文化が一番優れてるわけですが、それにヨーロッパのとか中国の悪い文化ですね、嘘をつく文化、それから、お金が取れればいいやという文化、自分だけ良ければいいという文化、これが中国とかヨーロッパの文化なんですね。それに対して日本は自分の職務を忠実にやる文化なんですよ。それから自分だけがいいんじゃなくて、他人も一緒に住んでる人がみんなが良くなることを考える文化、嘘をつかない文化なわけですね。まあ、これには非常にいろんなことが関係してます。例えば、日本には宗教というものがないんです。教えるですね、教えるというのがないんですね。宗派はまあ少しあるんですけども、で日本の神道、まあ、もしくは神道というのは大体形ができたのは紀元ちょうどちょっと前なんですけども、神道には教祖もいない、教えてくれる人がいない、それから経典がない、それを文字にしたものがない、それから戒律がない、これを守りなさいってことない。じゃあその中で日本人が大変に高いその道徳心というか、お金はごまかさない、人を騙さない、サボらないというのはですね、非常にいい美徳を持ってた理由は何かっていうと、それは自分自身で会得するからなんですよ。自分自身で太陽が光ってるのを見て、太陽の光を浴びてですね、日向ぼっこしてると、自然とその中でですね、ああお天道様の下で嘘ついたら、きっと自分は悪いことになるだろうなってことが自分でわかる。空とか海とか山とか川とか魚とか、そういうものを見るとですね、私はこの中で生きているんだ、この人この者たちに私は生かされているんだということを自分で悟るわけですよ。日本人全員ですね、教育程度がどうとか頭の程度がどうと関係なくそうなんですね。それからご先祖様、自分の体、髪の毛が黒いとか、背の高さがこのくらいとか、腸の長さはこうだとか、胃液の分泌はこうだとかそういうのはですね、今度はご先祖様から自分が得たものであり、それを自分も大切にして子孫に伝えるんだと。これは垂直ですね。だから現在の自然の中で自分ができている、これは水平ですね。それから遠い昔からご先祖様の血を受けて、まあ、遺伝子を受けて、そして私があり、私はまあ有限の寿命を持っているわけです。そしてやがて私が滅すると、子供とか孫たち、これは自分の子供とか自分の孫たちじゃないんですね。日本人の子供たち、日本人の孫たちが継いでくれるっていうことですね。自分の子供とか孫ってことないっていうのはどうしてかっていうと、日本人はですね、遺伝子がですね、僕が計算しますと大体300回以上、もう少し、これ条件があってなかなか難しいんですけどね、計算は難しいんですが、一応300回以上ですね、混ざっていますので、我々の子供っていうのは誰が子供だかはっきりは分かんないんですよ。だから私たちは日本人の子供が何か怪我したり亡くなったりしたら悲しくなるわけです。だからそれはね、そういうことなんですね。ですから日本人という集団全体で我々は生きてるんであって、私個人で生きてるわけじゃない、これはね言うまでもないですよね。ご飯を食べ、味噌汁を飲み、魚を食べ、自動車、電車に乗り、道路を歩けば舗装道路を歩く、誰かがやったものを使ってるわけですから、それは集団に決まってますよね。だからそういう意識もちゃんとある、恩というものも感じるし、恩というのはいつも言ってますけど日本語にしかない、中国に恩という漢字はありますが、言葉の意味はかなり違って、まあ、中国人に聞くと、まあ、中国の漢字20個ぐらい使わないと日本の恩というのを表すことができないと言っておられましたけども、まあ、そういうことなんですね。まあ、いずれにしても その旅籠の女中さんに見られるように、その女中さんはもちろん高等教育受けてないですし、教育ほとんど受けてないでしょうね。それでも今の政府の人、今の議員さん、今の官僚、東大教授、何回かずっと偉いですよ。だって私の仕事はちゃんとやりましたから余計なものをいただきません。もしこれがちゃんとしてれば政治の腐敗もないし、それから学校の先生が嘘ついたり自分の名誉とか、それから勲章のためにですね、子どもたちを痛めたり、本当にそういうのはあるんですけど、そういうことない。これが一番日本を今後立派にする最も大切なことなので、これはみんなで守りたいと思うんですよ。みんなで旅籠の女中さんになろう、旅籠の女中さんにさえなれば日本は大丈夫だと、まあ、いうことだと思います。